はい。では次ですね。見込み客の現実を把握した上で解決策を商品化するという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたはこの見込み客の現実っていうのを常に把握してますかね？で、まあ僕がいろいろ教えているので、まあ既存のお客さんの悩みとか願望とかフラストレーション、まあそういうのを聞くようになっていると思うんですね。まあ結局、まあ、本当にお客さんっていうのは商品は欲しくないんですね。必ず商品の先にある結果を手に入れたいだけなんですね。で、そのために商品を使っているということですね。で、あなたのお客さんっていうのはどんな願望を持ってたりとか、どんな痛みとか、どんなフラストレーションを抱えていて、今、あなたの商品を使うとか、まあ、これから使おうと思いますかね。それを単純に、あ、こうかなっていうレベルじゃダメなんですね。結局、その見込み客さんとか、あとは既存、お客さんがいる方は既存お客さんに聞いて、その願望を叶えるのが商品なんですね。まあ、思いますとか、こうかなっていうのは結局自分の考えなんですね。で、そうすると、また勝手なエゴ、自分のエゴを満たした、まあ、自分だけの商品っていうのを作っちゃうんですね。で、そうすると売れなくなっちゃうっていうことですね。だからもっともっと聞いてほしいんですよね。で、こういう回答があったから、じゃあこういう商品を当て込もうっていう風な考え方に変えてほしいんです。なので、この見込み客さんの現実っていうのは常に追うっていう必要があって、これはまあ、多くの人が勘違いしてるんですが、まあ、ターゲットを見込み客と勘違いしてる人が多いんですね。で、まあ、よくなんか経営者みたいな、人がターゲットってすると、なんか全員がなんか経営者がターゲットだって思っちゃうんですね。そうではないですね。そうじゃなくて、経営者がターゲティングの中でも見込み客さんじゃないっていう場合が結構あるんですね。例えば僕の場合はそうなんですが、まあ商品がコンサルティングじゃないですか。まあ以前にですね、社長さんばっか集まってるところに広告を出したんですね。その時はまあいろいろ、これ出したのはすごいこと。例えばもう50人とか100人とかパンパンパンパンって、メルマガ出しただけ、セミナー案内しただけでバーンって集まったんですね。あ、もうこれ大変なことになるぞと思ったんですけども、結局何百人って集めてもお客さんだったら一人だったんですね。なので、その見込み客さんのリストでなかったら、まあお金にはならないんですね。で、結局見込み客さんって何かというと、まあコンサルを受けたことがある人だったりとか、まあ高額な教材とかセミナーに行ってる人っていうのが見込み客なんですね。まあ単純にコンサルを使うという文化がない人からしてみれば、コンサルに対して、まあ、怪しいと思ってるんですね。で、まあ、怪しいと思われてる人が見込み客になる可能性なんてゼロなんですね。こうやって経営者のようにターゲットだけ見てしまうと社長なんですが、そのコンサルを受けたことがあるかないかっていうのがかなり大きく影響するんですね。なので、その、コンサルを受けたことがない社長さんに対して、妨害広告を投げたところであんまりお金にならないんですね。こういう視点を持って、広告って考えていましたか？で、そういう形で、こう、見込み客さんをちゃんと意識して、結局、ターゲットを社長みたいな感じだけやってると、まあ、冷やかし客も集めている可能性があるんですね。なので、まずはその見込み客さんがいて、そこからターゲットを絞っていって、セグメントしていく。で、そして最後の一人を、まあ、ペルソナと言われる形に定義していくということですね。で、そういうような形でやっていくんですね。例えば、銀行の紹介って受けたことはありますかね。で、まあ、銀行の紹介って一番うさんくさい紹介なんですね。なんでかというと、銀行っていうのは、まあ、自分のそのクライアントさんの状況を知ってるんですね。まあ、そうすると、まあ、銀行だから紹介してくれるんですが、結局、その銀行だから会ってくれるみたいな感じなんですよね。そういう形で、単純に紹介だけしてくれたらすごいラッキーと思うんですが、その人がお金になるかどうかはわからない。まあ、付き合いで紹介っていうのもあるんですね。で、まあ、よく業種とか規模とか人数とかっていう形で結構みんなやってると思うんですけども、まあ、それも大事ではあるんですが、そうじゃなくて、その人が買う、買わないっていうのはもう文化があるかないかですね。で、そういうふうな形でやっていかないとうまくいかないんですね。なので、そうやって見込み客さんをちゃんと決めて、で、そこの現実を把握するっていうことをしないと、商品すら生まれないし、セールスすらできないんですね。そういう形で、ちゃんとターゲットを決めたら、願望とかフラストレーションとか痛みっていうふうなものをちゃんと聞いていくっていうことですね。 じゃあ、どういうふうに聞いていけばいいのかですね。まあ、結局、既存のお客さんも業界から見たら見込み客ですし、まあ、目の前の見込み客がいたら聞いていく。じゃあ、5個あるんですね。じゃあ、その聞き方としては何か聞くかというと、願望、結果、フラストレーション、悩み、痛みですね。この項目でありとあらゆる角度から聞いていくんですね。で、次何やるかというと、共通点っていうのを見ていくんですね。まあ、今度はまあ共通点でできたら、いわゆるその業界の共通項が、まあ同じような願望とか悩みを持ってる人いるのかなっていう形ですね。うん。で、そうしたら、じゃあ次どういうコンセプトを打っていけばいいのかなっていうのが見えてくるんですね。うん。で、この見込み客さんの現実を把握するっていうことがあれば、次何を提案していけばいいのかっていうのは切り口ですね。まあ、そうすると、まあ、商品っていうのはあんまり困ることがないんですね。うん。で、自分ができなければ他人を連れてくればいいっていうだけなので、その商品ありきじゃないっていうのをちゃんとフォーカスしていかないといけないんですね。うん。なので、ポイントは見込み客さんの現実なんだよっていうところを意識してもらうと、ビジネスが衰退するところがどんどん成長するっていうところですね。あとは商品開発する上で、見込み客さんの現実っていうのは必ず大事ですね。うん。そういう形をちゃんと把握してなく、その商品開発をやっていくとうまくいかないっていうことですね。うん。そういう形で、エゴをの商品作ってすると、その商品先になると、じゃあそれ先売らないみたいな。そういう形になってしまうので、まあ、うまくいかないっていうことですね。まあ、3等ね、この見込み客さんの現実を常に追うっていうことをちゃんと忘れずに取り組んで、もらった方のみ、あなたの商品が売れていくということができるので、ぜひですね、この見込み客さんの現実を把握して、そこから解決策として商品を提案する。で、商品先に持っていくとうまくいかない。ここをですね、ちゃんと自分の頭の中に落とし込んで、行動に移してみてください。では、ありがとうございました。